説教、愛の絆を持って引き寄せる神。旧約聖書の小さな預言書、ホセア書を今日は取り上げます。次回はアモス書からというふうに思っています。で、最初に話したいのは、この11章にも、ホセア書の11章にも、神様とイスラエルの民の、まあ、物語とかドラマが書いてあるんですけども、そのことがホセアの実生活の中で非常に有意義なものになるというか、ホセアはこの神様とイスラエルの民の出来事に耳を傾けて、そしてこれからご案内しますけども、大変な実生活、結婚生活を送っていたんですけれども、その中で、まあ、癒しというか光が見えてきたということなんですね。で、振り返ってみるに、皆さん新約聖書に出てくる例え話で、今一つ例を見ますと、イエスはまた例えを用いて語られた。天の国はある王が王子のために婚宴を催したのに似ているというふうに、まあ、マタイの22とかでこの天の国の例え出てくるんですけども、これを普段どういうふうにお聞きになっておられるでしょうか。たくさん出てくるわけですもんね、この福音書の中に。天の国の例えはこうであるっていう、どう聞かれてますかという時に、まあ、御心であれば罪許されて最後の審判の時にあなたは天国に入りなさいっていうふうに言われることを私たちは信じてる、信じようとしているわけですけども、この天の国の例え話だから、そこで天国に入った時に今香川教会で読んでいるその天国の例え話が展開されているだろうっていうふうに読んでますか。だから今は記憶に留めて、天の国に入ってからそういう出来事があるんだというふうに考えてるでしょうか。多分それは少数派じゃないかと思うんですけども、イエス様が天国の例え話を話してくださって、今この実生活の中でその天国の話がどういうふうに意味があるのかっていうふうに考えてる方が大部分であり、また牧師の説教も天国を指し示ながら今こう生活の中でその天国の話を聞いて糧としていきましょうっていう方向性で話してると思うんですね。で、今ホセアはこれからご紹介しますけども、実際の生活の中がもうとんでもない状態だったんですけども、その神様とイスラエルの民のドラマ、まあ、これも三大会が後で紹介しますけども、真ん中のところでは悲惨な状況に陥るんですけども、その神とイスラエルの民のドラマ、まあ、天国の話とはちょっと違うかもしれないけど、神様が主役の話ですね。それを聞くことによって家庭生活が回復されていきます。で、こういうふうにお話すると、確かにイエス様の天国の話はそういうふうに願いたい、本当にこれはイエス・キリストの奇跡が現れているような話だということを聞きながらも、この1週間イエス様の天国の話がこの地上で実現されるようにっていうふうに思ってるわけですよね。で、前置きはこれぐらいしますけど、まあ、ホセアのような悲惨な実生活を送っておられる方は、まあ、この教会にいないように思われるんですけども、でも日本全体、世界全体にはもう数知れないほどにあるかもしれない夫婦関係、家庭の状況なんですね。で、それをお話します。ホセアは結婚していました。 この予言をしている時にすでに結婚していたんですけれども、その奥さんの名前まで出てきます。ディブライムの娘ゴメルっていう、ちょっと名前からちょっと怖そうなんですけども、イスラエル人の名前でサラとかラフェルとか、英語で言うとレイチェルとかっていうのはよくサラなんとかっていうのは女性の名前でイスラエル人大事に聞くかもしれない、皆さんも耳にするかもしれませんけど、ゴメルっていうのはちょっと聞いたことがない、まあちょっと避けられてるのかもしれないんですけども、ディブライムの娘ゴメルと、それから、ベイリの子ホセアが結婚したんですね。で、2男1女が生まれます。そので、この子供たち3人の子供たち の行動が悪かった、非行に走ったとは書いてないんですけども、名前がすごいんですね。最初に男の子が生まれて、イズレールってふうに名前が作られます。でここで、将来悲惨なことが起こるんですけども、イズレール自体は神が種をまくとかって、普通の意味かもしれませんけども、流血の地にこのイズレールっていうところがなるんですけども、そういう名前で、長男が名前が付けられます。2番目に女の子が生まれるんですけども、その子の名前が、クセアスの一章に書いてあります。ロルハマ、憐れまれるもの、否定です。憐れない人、これもうほとんど幼児虐待に近い命名の仕方みたいな名付け方ですね。ロ・ルハマっていうのがこの長女の名前で、で3番目の次男がですね、ロアンミ、これも我が民でないものっていうふうなことで、とても普通のイスラエル人、ユダヤ人が子供につける名前ではないの、名前がどういうわけか神様からそういう名前にしなさいということが示されたんです。それからしてもこの家庭が普通の家庭の状態で亡くなったというのが分かるんですけども、でこのディブライムの娘ゴメルですよね。でこのホセア書の最初の3章の記帳になってるんですけども、テーマになってるんですけども、会員に走るわけですね。他の人、他の男の後についていったっていうふうに書かれています。離縁したとは書いてないんですけども、実質上離縁状態ですよね。他の男のところに走っていったわけです。でこれ当時の立法を当てはめるならば、そのような奥さんゴメルはどうなりますか。イエス様が神殿の丘に行って会員の実行犯で捕まえられてきた女、周りの人たちはどうしようと思ってました。石で撃ち殺せですよね。でそれが立法で、イエス様にそういうふうに迫ってきた人たちの言い分は、ある意味正しいわけです。立法に、デリキの20の10とかに石で撃ち殺せ、勧誘した者はって書いてあるので、イエス様も、どうしようかっていうふうに思われたような勧誘の女の取り扱いなんですけども、当時のユダヤの立法からするとゴメルは裁判にかけられて即刻石打ちっていうような流れなんですけども、理由は書いてないんですけども、ホセアはその妻を離縁せず、イエス様が 地面に物を書いて時間をかけられたと同じように、ホセアが町で予言している間、離縁状は書かれることなくそのままの状態でしたけども、他の男のところに走っているわけですから、3人のもう子供がいて、家庭はもう崩壊寸前ですよね。その中で神様はホセアを町に予言に使わされました。でそこで最初の話もなんですけども、ホセアは神様とイスラエルの民のドラマを聞くんですけども、それが、3ステップ、初めの愛、神と選ばれた民の初めの愛、それから2番目が離反、イスラエルの民が罪に走って背いていく、反逆するっていうのが2番目で、最後に再び神様の憐れみによってイスラエルの民が改心して再会するっていう、その3ステップなんですね。でそのことがもう家のことがもう頭について離れない状態だったと思いますけれども、ホセアにとって奥さんとの新婚時代、それから離別した状態から3番目復縁するっていうことと重なっていったんじゃないかなっていうふうに私は、重なるようにホセア書は書いてる、その11章も書いてるので、そこが神様の御心であった。そのまま3人の息子もちょっと扱いがたい、なかなか教育するのに手がかかる、で奥さんはいないっていうところで、ホセアが家庭の中にとどまっていたらどうですか。とどまってる人もいる、現代社会の中にいるかもしれないけど、もう心が折れてしまいますよね。でそのところで神様は外に行きなさいっていうふうに言いました。子供たちや奥さんのこと心配だろうけども、ホセアがあなたに大きな使命を与えるから、外で予言して、でその予言を通して神とこの偶像礼拝に走っている民の物語をみんなに語りなさいっていうふうに言われたので、これも神様のやり方、こう導きとして、一つの道、家庭の問題を抱えてるんだけども自力で解決しようとするんじゃなくって、まずはあなたが預言者としての働きを全うする中で必ず解決の道が示されたっていうのが、このホセアの、人生の歩み方だったわけです。で、神と今反逆しているイスラエルの民、エフライムとも呼ばれる、エフライムっていうのは一つの領地の、もともとは子供の名前ですけども、イスラエルの領地に作られたエフライムっていうところでイスラエルが言い換えられてますけども、イスラエルがさっき言った3ステップですね、初めの愛、離反、再会ということで神様に導かれてまた戻ってくるところを十一章からかいつまんでお話しいたします。ホセア書11章1節、まだ幼かったイスラエルを私は愛した、エジプトから彼を呼び出し我が子とした。これはまさに初めの愛ですよね。歴史的にもそうでしょ。まず神様が私たちを愛してくださった、私たちが神様を愛する前、信じる前に神様は私たちを愛してくださったという宣言ですよね。まだ幼かったイスラエルを私主なる神は愛したということを、ホセアは神様から聞いて、 場所はユダ、南王国ユダですけども、語っているところです。で、ここで4節ぐらいまでにイスラエルの反逆が2節とか3節後半に書いてあって、その間を縫うように初めの愛について1節から4節までの間で語られています。でさっき今この夫婦関係が現実の中でテーマになったんですけども、神様は夫婦関係じゃなくって親と子供の関係で神と人間の関係を語られています。幼かったっていうのも人の一つのことですけども、こういうふうに3節に書いてありますね。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私。まあこれも一つの例えでしょうけども、神様が赤ちゃんが歩き始める時がある、その時に、腕を支える時に腕を支えてこういうふうに歩くんだよっていうふうに主なる神が教えてくれた。まさに親の愛でしょ、親がすることでしょ。倒れそうになったら赤ちゃんを支えてあげるとかっていう、まあ一人で歩行を学ぶたくましい子供もいるかもしれませんけども、大概は親が見守りながらあることを教えるんじゃないかと、それ思いますけども、それは書いてますね。それから4節の一番最後に、これも私はですね、主なる神は身をかがめて食べさせた。そうでしょ、幼い幼児に離乳食とか子供向けの食べ物を与えるときに最初にしつけるときには親が身をかがめて姿勢を低くして子供に食べ物を与えるわけですよね。でそして子供はだんだん食べ物の食べ方、お皿やお茶碗の扱い方を学んでいくわけです。まあ、このように非常に分かりやすい例え、その父親あるいは母親と幼児、赤ちゃん、子供の例えを用いながら、いかに神様が、子供のあるイスラエルを愛され、そして大人になるように教育されたか、尽くされたかということが最初のところに書いてあるわけです。ただその間に2節とか3節の後半のところで偶像に犠牲を捧げたとか、偶像に犠牲を捧げたとか、私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった、そういう病気の時に回復してあげたのに子供は全然親の苦労を知らなかったということが神様と人間との関係になぞらえて語られているところです。で、ホセアもそういうことで神様から自分と妻の関係も本当にギクシャクしてるけれども、イスラエルの民も神様からこんなに憐れみを受けながらも全然神の愛恵みを悟ってないということをを教えられたところであります。それが最初の段階ですね。次の段落で5節から6節には真ん中のところですね、真ん中のところの3ステップの3つの段階 の、 悪いところ、悪い段階です。親の愛に対してイスラエルの民が背いているということが書いてるところです。そういう角度から読んでいただければと思います。まあ、結局アッシリア、強い国によって って、彼らが支配されるということが、アッシリアが彼らの王となるっていう言葉などに示されていて、だけれども七節に書いてあるように、我が民は頑なに私に背いているというふうに、民の罪深さがこの五節から七節のところで書いてあります。その中で暗証聖句として覚えている人がいるかもしれない、あるいは皆様にお済ましたい4節については最後のまとめのところでお話しいたします。で、8節から9節の段落のところが、これが再会、再び出会うところになりますね。親なる神と子供なるイスラエルが再び出会うときに何が起こっているかっていうと、ああエフライムよ、お前を見捨てることができるか、もう神様は現在のイスラエルの民を見て泣きたい気持ちになってるんですね。どうしてそうなのっていうふうに、だけど諦めていない、だけどそのイスラエルの民が罪を重ねている、それをじっとご覧になってるわけで、そばにいるっていうのがこのアエフライムよっていう言葉だと思います。見捨てられませんよっていうことを言っておられます。ずっとこの8節9節は、私はっていう主なる神がどうされたかっていうことですね。で、9節の始め、私はもはや怒りに燃えることなくっていう、まあ一時はしつけとして裁きとしてイスラエルに怒りを下したこともあったかもしれないけれども、もはやこの再会に向けて私はそういうことをしないっていうことが書かれています。で、ここでどうして反逆の真ん中の悪い段階から再開に向けてドラマが進んでいったかっていうこと、皆さんポイント分かりましたか。私でしょ、私なる神様がどういうふうに反逆している者に寄り添ってくださったか、取り直してくださったかということが、この8節から9節に書いてあるので、そこで民が悔い改めることは大切ですけれども、メインになっているのは、一番注目すべきは、この罪深いものを憐れんでくださった神様の御臨在っていうことが、ここのところで次第になっています。まあ、難しく言うと神の自己啓示ですね。神がまさに身をかがめてくださって、かつて歩くことや食べることを教えたイスラエルを見捨てることなく再び出会いましょうと、再び真実な礼拝においてあなた方と会いたいっていうふうな宣言が、この8節から9節のところです。で、そして10節に何が書いてあるかっていうと、当然人間の応答が求められるわけですよね。神様に導かれながら人間の応答が大切なんですけども、10節、死のように主は、死のように吠える主に彼らは従う。主がその声を上げるとき、その子らは海の彼方から恐れつつやってくる。彼らを恐れつつ飛んでくる。小鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から。私は彼らをおのおのの家に住まわせると、主は言われる。まあ、だからここからが想像なんですけれども、こういう神と、民のドラマ、 本当にむごい関係になっているということを神様から知らされて、それを修復していく神の忍耐深さ、導きをホセアは外で聞いたんですよ。その時、まあ、ここからは想像になるかもしれないけれども、その時ホセアはハタと気づいたんですね。これは全然角度が違うかもしれないけれども、自分たちの夫婦関係もそうなんじゃないかと、もう行くところまで行き着いてしまった、妻はもう死刑になるかもしれない、大きな罪を犯したけれども、でもそれで終わりじゃないんじゃないか、神様がいるじゃないか、神様にこの3人の子供がおり、妻が帰ってくる家庭の中にいてくださる時に希望の光をホセアは見たんじゃないでしょうか。まあ、それがホセアの3章あたりに書いてあるので、またお読みください。で、この、エジプトから帰ってくるっていうのは、あのヨセフ、マリア、イエスの家庭が経験したことですよね。まあ、聖なる家族で、まあ、この、 夫婦と一人の子供の家庭は、まあ、何ら問題が起こってないんですけれども、赤ちゃんの時代に、幼児の時代にイエス様はエジプトまで旅をして、でそれでだけど神の予言によって出エジプトをしたイスラエルの民と同じようにエジプトからカナンの地に帰ってくるという旅を行って、まあ、もともと結束の高かった聖家族かもしれませんけれども、神様に御用ができる、また神の御子を育てることのできる家庭として育まれていったわけですね。で、メインとなっているところですね、もう一回読みます。ホセア書の11章の4節、私は人間の綱、愛の綱で彼らを導き、彼らの顎から首輝きを取り去り、身をかがめて食べさせた。愛称聖句に私からもお勧めしたい旧約の言葉ですけれども、現在は、罪なるものによってがんじがらめになっている、ユダヤ教の複雑すぎる律法によってがんじがらめになっている、あるいは自分の欲望によって縛られている、そういう首輝きを神様は取ってくださいます、そういうお方だって書いてあります。そして今度は愛の絆、まさにイエス様の首輝きに私たちがつながれているようなものですよね。そういう絆を神様は取り付けてくださいと。そしていつも幼児を育てるように身をかがめて食べるようにしてくださったっていうことが、この神様とは一体どういうお方であるかっていう中に書かれているところです。今日は最初に神様と民のドラマがどうか私たちが現実に生きている中で役立たなければ本当に聖書を読んだことにならないのではないかというふうに私は思います。まあ、いろんなイエス様がしてくださった例え話やこのホセアの物語を自分たちの実生活の中ではなかなか違っている点たくさんあると思いますけれども、聖霊の導きの中で神様の出来事が私たちの生活の中で見受けられますようにとお祈りいたします。お祈りします。蘇りの主イエスキリストに伝える神を主の皆を賛美いたします。今日は科学教会の兄弟姉妹と旧約の預言者のお話に耳を傾けました。複雑な問題を抱え 闇の中に置かれたような一人の預言者があなたに導き出されて召されて神の預言者として立たされました。その中にあなたのどんな深い思いがあったのか、御心があったのかと思います。私たちもまたそれぞれ別な形でホセアのような問題を抱えてこの地上の生活を送っていますけれども、どうか神様にお会いすること、礼拝することを通して私たちのこの地上の生活を整えていってくださいますようにと思います。能登半島の地震、また世界各地の戦争など、人間の力では解き難い問題の上に神の愛と力が表されますように、私たちがそれを信じることができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。